Bonjour à tous, bienvenue à la cafette. 皆さんこんにちは。オンラインフランス語学校オンサンブルオンフランセプレゼンツアラキャフェットにようこそ。カフェテリアで雑談をしているようなゆるい番組です。今回は前回に引き続きゆうこ先生を招待しております。ではゆうこ先生、ちょっと簡単でいいですので自己紹介をお願いいたします。
皆さんこんにちは、アンサンブルオンフランセ、講師のゆうこです。アンサンブルは、2、3年前からちょっと授業レッスンをさせていただいています。フランスには、歴史の勉強と、演劇の勉強で滞在していました。そうですね。他には何がありますかね。
もう最近日本に帰って浦島花子先生。
そうなんです、完全浦島花子です。
なのでレッスンで先生今こうですよってこう生徒さん教えてあげてください。
お願いします。
はい、では今日は2回目ということで、前回はね、とても楽しく、まさかの徳島県民みたいな。
そうですね、
阿波踊りちょっと盛り上がってしまったんですけれども、はい、ちなみに阿波踊りってどうやってフランス人に説明しました？
踊り、あのダンストラディショナルドゥマレジオンみたいな感じで、私の、出身の場所の伝統的なダンスですっていう風に伝えてましたね。はい、
なんかダンスって聞くとなんか、ね、洋風な感じに聞こえます
ね。本当ですよね。でも演劇やってたので、結構あのアドリブとかってあるんですよね。そのなんかいきなりあの例えば新しい先生になったりだとかして、あの自己紹介がてらじゃあなんかやってくださいみたいな感じで、はいみたいな、
一発芸。
そう、一発芸。一発芸じゃなくてもいいんだけど、とにかくなんかアドリブやってくださいみたいな。でなんかあのそういう時にこう、何かしらこう出てきたものを適当にやるんですけど、あのその途中でこう割と懇親入って言って、あの途中でじゃあ次こうしてこうしてって そこで止まらずに、あの言われてる通りになんかそのままこうデベロッペさせていったりするんですよ、その演技なりなんなりを。でその時になんか例えばじゃあエジプト人のダンスとかなんかあの超適当なことを言われて、でそれでこうやっていくうちになんか面白いものが生まれたりだとかするので、なんだろう、自分の国の何かを持ってるっていうのはあの結構自分にとってはいい点でしたね。
そうですね、はい。やっぱりこちらに来てもこう、フランス、こちらってフランスですか、フランスに来てもこうなんか日本の伝統を忘れないみたいな、それやっぱかっこいいですよね。
そうですね、そういうの大事だと思いますね。やっぱり、フランスで住んだりなんだとかしますと、こうあなたはどこから来たの、あなたが持ってるものは何っていうスタンスが多いじゃないですか。あの下手に全部鵜呑みにするんじゃなくて、自分のものを保った上でフランスのいいところも吸収っていうスタンスの方が、人とも接しやすいですよね。
そうですよね。もうなんかこう、あまりにもかぶれちゃったよみたいな人いますけど、たまに。そういうの
は、フランス人結構かぶれてるよっていうのを、あんまり前面に出す人を結構、しかも、嫌がるところあるじゃないですか、なんか。え、じゃああなたは誰なのってなるから。
ね、フランス人真似してるだけなのにね。
そこはバランス難しいですよね。もちろん行くからそこのものを吸収したいけど、じゃあだから私は誰だろうっていうスタンスは大切だなって思いますね。
まさにそれがこう自分探しの旅ってじゃないですか、外国に自分を見つけるみたいな。でも確かにこっちに来てなんか日本のことをよく知ったりっていうのがありませんか。なんかよく日本のことを、説明しろって言われたりするので、あまりにも私は日本のことに無知だったなっていうことをすごく感じて、フランスに来てから結構日本の政治勉強したりとか、なんかこう日本がどうなってたのかとか歴史を見たりとか、そういうのをしないとやっぱフランス人は自分が大好き、フランスが大好きなので、やっぱ結構みんな自分のこと知ってますよね。やっぱりおしゃべりが大好きだから、ネタがね、豊富なんですよ彼ら。だから、あ、そうかと思って、で結局振られるのが日本はどうなのなんですよね。それで来るとやっぱり、あ、日本のことをもっと知らないといけないなっていうのはやっぱ外国に来てすごい思いましたね。
そうですよね、
言葉でもやっぱりそうですよね、やっぱ日本語でどう言うんだろうっていう意識がないと、やっぱりフランス語で どう言って言ったらいいのかっていうのはやっぱりわからないので、まあ、フランス語を勉強しながら日本語をもう考え直すみたいな感じがありません？
うん、そうですね、はい、うんうん、なんかこう相対化されるんですよね、うん、こちら側からまた見るから、
そう、
なんか私すごくあの飲食店でアルバイトをしていた時期があって、その学生生活をしていたので、で、それが、なんですかね、日本食だったんですけど、かっこいいなと思ったのが、あちらの文化にこびない日本食だったんですよ。なんか、下手に寿司だけって言うんじゃなくて、なんか、いろんな、日本人がそれこそ食べてておかしない、おかしくないものを出してて、でそれを本当にフランス人の方たちがサバ塩定食、サバの塩焼き定食とか食べてて、でなんかその働いてる人とかも結構なんかフランス人との冗談をすごい楽しんでて、でもたまにその冗談も日本語で振る時があるんですよ。
すごいですね。
そう、なんかちょっとびっくりしたのが、なんかいつも窓拭きに来てる業者さんに、なんかもうすぐノエルだねって話をしてて、なんかその働いてる方が喋ってたんですよ。したらなんかいきなりサンタ苦労するって言ってんじゃんとかってなんかその人が叫んでえってみんなでえってなって、その窓拭く人もえってなってて、でもなんかその人もその働いてる方の性格知ってるからなんか絡んでくれてるって分かっててサンタ苦労するとかって言っててすごいなんかもうこの人の日本人のエスプリ最高とか思って
すごい、その窓拭きのおっちゃんもなんかこう無茶ぶりですよね
そう、無茶ぶりすぎてびっくりなんだけど、そういうの好きじゃないですかフランス人って、そういうなんかもう全てをあなたに託したみたいな感じが
なんかこう分かんなくても面白いんですよね
そう、わかんないけど面白いからいいって なんかなってて、でなんかだから本当その方、お寿司握る方だったんですけど、なんかその方に会いに食べに来るお客さんすごく多くて、
キャラクター大事ですね。
いいなって、そうそうそう、うん、
面白い、はい、そこまでこう親父ギャグを言える人
はそうそうそう、貫いてるって思って
突き抜けてますねその人ね、
はい、
いや、 やっぱまあ語学に関してなんですけど、こうやっぱりこちらでバリバリフランス人の通う大学に通ってらしたんですよね、ゆうこ先生は。
はい、そうですね、大学と演劇は私立の学校だったんですけど、うん、まあまあイタリア人とかが多かったですかね、イタリア人、スイス人、フランス人で大体構成されてて、
イタリアのもパルラーレですか、はい
まだパラーレまで行ってないんですけど、だいたいみんなわかります、喋ってたら。
かっこいいですね。私もちょこっとイタリア語してみたいなと思ったことがあるんですけど、
あ、ね、近いですよね。
ね、聞いてゆっくり喋ってもらって、状況があればわかりますね。なんか、
あー
みたいな。
うん、
まあまあこんなことだと私がすごい言葉ができる人みたいですけど。
いやいやいやいやいや、でもね。いとこみたいなもんですからね、
うん、まあね、こう日本みたいな言葉から比べてしまうとまるでねかけ離れてありますけどじゃあちなみに優子先生はやっぱり日本でフランス語を勉強されてこちらにいらっしゃるんですか？
そうですね、日本で勉強して、でフランスではまあね、住んでるうちにやっぱりこう上手くなっていくじゃないですか、うん、実用的なので、うん、はい、なんでまあ始めたのは日本でしたね。
ちなみに、はい、でもやっぱいきなりなんか私は全然わかんないんですけど、こちらの大学ってことはオールフランス語じゃないですか、授業全部、
はい、
そんなレベルに日本で引き上げてこられたんですか、はい、それとも多分いっぱいいらっしゃると思うんですよね、どれぐらいのレベルになったらね、こっちの大学についていけるんだろうみたいなのがあるじゃないですか。
あ、そうですね、私マスターであっちに行ったんで、大学院であっちに行ったので、あっちに大学院で行くにはダルフの正案が必要なんですけど、私ぶっちゃけダルフ正案は落ちていったんですよ。
これいいんですか？
いいですかね。その時は落ちました。
でも大丈夫みたいな。
なんか大学で選択科目で1年取ったんですけど、でその後は結構独学でがむしゃらにやってて、あ、でもたまにそうですね、語学学校 の 週に1回だとか2回だとかそういうのも取ってましたけど、あとはもう何ですかね、大学自体が結構英語使う学部だったんですよ、日本でしたけど、で割と 何ですかね、高校の時にアメリカに留学してたので英語は割とできてたんですけど、なので割と、いやいや、言語を学ぶコツみたいなのは持ってるつもりだったので、まあ下手な癖をつけないように気をつけつつ、割と独学でいろんなものを読むようにしていて、でやっぱりインプットを増やすとこうアウトプットもってなるので、こうちょっといろいろ書いてみたりはしてて、そういうので結構ぶっつけで、なんかそうですね、そんなにレベルも高くないのにダルフセアンにぶつかってってみたいな。
でもぶっちゃけこう日本ではセアン落ちちゃったけど、こっち行ってなんとかしたみたいな感じ、
はい、はい、こっちでっていうかフランスでもう受かったんで大丈夫なんですけど。
おお、でもやっぱそれ心強いじゃないですかね皆さんね、なんか絶対西安受からないとついていけないっていうよりかは、まあまあちょっと西安をチャレンジできるかなぐらいの方だったら、まあまあ大学しかもいいんですからね、ね、まあ授業に問題はないかなぐらいの、でしかもちょっと知らなかったです、高校時代、
はい、
アメリカに留学されたんですか。
はい、でなんかそこで歴史に興味持ったんですよ。なんかアメリカって日本は英語と数学が結構2つすごく比重が大きいですけど、アメリカは歴史が比重すごく大きいので、授業も結構もうがっつりだったんですよ。毎日あったし、まあシステム自体が毎日同じ時間割なんですけど、で好きにこうね、ジャズダンスとかそういうのも入れてよくて、でなんかその歴史がもう本当に課題もいつも多くて、アメリカで60 minutes っていう60分っていう番組があって、それで今週の出来事みたいなのが出てくるんで、それについて毎週書いてこいとか、そういう感じだった。そうなんです、高校生なんですけど。
すごいですね。
結構もうなんかめんどくさかったですけど。
I can't speak English ですよ、私。
そうそう、私たまにやってましたね。私日本人なんで、みたいな感じで。すごい、適当にやっちゃった時は、私日本人だから60 minutes あんま分かんなかったんで、とか言って。
いや、でもすごいですね。まあ、やっぱこういうガッツは必要ですね。
はい。だからその、うん、はい。
どうぞどうぞどうぞ。
いえ、だからダルフセアンがないのに、それアプライした時も、当然こう、ノンノンって言われるんですよね。
うん、
だから、もういろんな大学に書きまくって、うん、で、同時に、そういう学科と関係のある日本人の教授を、東京にいる人で調べて、東京にいたので、で、その人にいきなりアポなしで会いに行って、こういう理由でも、どうしてもこの勉強をあっちでしたくて、できれば今年に行っちゃいたいんで、みたいな感じで、そしたらその人がいろいろ人、なんかこういう人が、教授があっちにいますとか、そういう、名前を紹介してくださって、でそのフランス人の教授になんかこういう理由でこういう勉強がしたいみたいな感じでメールを書きまくってて、うんうん、そしたらその人がどうにかしてあげるからみたいな感じで、なんか
熱意は伝わりますね。
そうなんですよ、まあなんか結構フランスって融通が効くじゃないですか、
はい、
やりたいんですってやりたいんですみたいなことをもういろんなところにこう投げてたら、どっかからポンってこう
返
ってくることがある、
うん、捨てる神は拾う神はありですね、本当フランスって。
そうなんですよ。本当そう。
本当にこうね、お役所仕事もこう運が悪いとも徹底的にこう嫌いになりそうな国ですけど、意外なところで、私一回ね、パリにちょっと住んでた時に、はい、郵便局に荷物がね、不在で届いちゃって行った時に、
はい、
なんかパスポート忘れたかなんかだったんですよ。こう身分証明がいるじゃないですか。
はい。
受け取る時に。それなのに、でもすごい、はい、遠くてバスも乗り継いでとかすごい不便な場所にあって、そこに行って、うん、でしかもこう来たばっかりであんまりフランス語も喋れなくてドキドキしたのに、なんか不在投票、はい、不在届だけで持ってきてパスポート忘れちゃって、したらなんかもうはぁみたいな感じで、なんかどうしようとか思って、まあ、せっかく来たのにとかすごいしょぼーんとしてて、ダメですかとかって言ったら、なんかそのポスト、なんかポラポストのおばちゃんが、その当時まだ私若かったんです、19歳だったんですよ、私も半分泣きそうになってて、あ、そうなんですか、なんかでも実家の方から送られてきてとかって言ってたら、ちょっと待ってとか言って、何が入ってるのとかって、どこから来たか分かるとかって、誰とか、その 送り主は分かるかしらとかって言ってくれて、はい、誰々から来てますとかって言ったら、本当はねパスポートがなかったらあげれないけど、これはあなたのものってこう証明してあげるから持って帰っていいわよって言って、
あ、やったー。
そう、一回ありましたね、そういうなんかこう心温まる話が。 なったので、そこで逆切りして、なんでくれねえんだよとかって言ったら多分絶対ダメなんですけど、もうはぁーみたいな、もうアジア人が一人でもしょぼーんと半分泣きそうになってたら、こう同情してくれたんですよね、おばちゃんが。いや、まあそのことはどうでもいいんですけど、
いやいやいや、
ゆこさんのやっぱなんか熱意はこう今聞いててこうちょっと胸を打たれましたね、こうやっぱり。
ありがとうございます。
やっぱりこう聞きたいんだっていう気持ちはね、誰にも負けない、はい、やっぱそうですよね。こうなんかやってもらうのを待つだったら、やっぱりこう幸運ってこないと思うんですよね。やっぱりそうやってこう自分からこうチャンスに向かってみたいな人っていうのは、やっぱりそうやって助けてくれる、ね、こう先生であるとか、こういろんな方がこうきっと来てくださるんですよね。
そうですよね。すごく感謝してます。なんか、だから今、たまにというか今は、最近はないですけど、一時なんか、行きたいんですけど、どうしたらいいですかって、どこから、何のつてでかわかんないけど、そういうメールが来たことがあって、で、その時はもう本当全力で助けました。なんかもう自分がいろんな人の助けで行ったから、もう大変だよねって思って、いろんな、つてを、ね、頑張ってって感じね、思いました。
私もです。私もなんか大学の後輩とかがよく頼ってきてくれるんですけど、私もすっごい助けてもらった口なんですよ。もう全然一人で来て、何も分からない時に、やっぱ現地にね、いらっしゃった日本人の方々にすごい助けてもらったりとか、こうまあ日本でもこう昔いらっしゃった方とかに話を聞かせていただいたりとか、すっごい先生とかも助けてくださったんですよね。なんかやっぱり今こう私が逆に助けれる立場にあるので、やっぱりそうやってこう言ってくれた人にはすごい親身になって考えてあげたりとか、なんかすごくこうなんか結構似てません？やっぱ徳島県？いや、なんかすごくなんかシンパシーを感じますね。嬉しい。
そうかも。徳島県だからかって。
3ヶ月しかいないけど。パスポート徳島です。いや、やっぱりこう皆さんにやっぱりそういうところはこう、ぜひ参考にしていただきたいというか、何か夢を持ってね、くださる方には、何でもやろうと思ったらできないことはないですね。西安に落ちても留学できます。
あっちで取ればいいみたいな。
なんとかなる、なんとかなる。
ね、
なせばなる。なさねばなら
ぬ。しかも、
何事も。
はい、何事も。
いい話ですね、今日。
はい。自分で。
今日暑いですね、なんか。
おっとっとっとって。
そうですね。じゃあ、他にちょっと具体的に最後にちょろっとですけど、はい、こう、勉強方法ってあるじゃないですか。ちなみに、ゆうこ先生は、勉強方法はこう、書いてとか、読んでとか、なんか具体的に、こう、ね、テキストを解いてでもいいんですけど、何かこう、はい、自分なりに編み出したこう勉強方法とかありますか？
そうですね。私はあんまり、なんていうか、コツコツシステマティックな勉強方法はあんまり得意ではないんですね。で、なんでなんか単語丸覚えとかなんかすごく嫌なんですよ。で、本当に使う上でも、そういうやり方をするとたまにそれが支障をきたすこともあるじゃないですか。下手にこうシステマティックに、これは日本語ではこうとかって覚えるよりは、もう感覚でフランス語で身につけた方が、で、どこかにストックしておいて、ある必要な時にポッと出てくる方が絶対便利だなって当時は思っていたので、なるべく記事とか、まあ、難しくてもがむしゃらに読んでましたね。たくさん読んで、もちろん、調べたりはするんですけど、一応調べないでもコンテクストでどれぐらいわかるかっていうのを見て、で、調べたら、一応、まあ、その単語の上に書いておけば、もう、視覚的に、もうこう読んでて、わーって入ってくるので、で、それでも単語を覚えたいっていう時は、例文で覚えるようにしてましたね。言語って音楽だと思ってるので、文章の方がリズムもあって頭に入りやすいですし、単語一つだけ覚えてても結局そこにあがついたりどがついたりだとか、そういうものを覚えてないと結局使おうと思っても使えないですよね。なので、はい、文章で覚えるようにしてましたね。
なるほど。つまり応用の効くような勉強を常に心がけて、
はい、そうですね。はい。なるべく可能性を開きたいと思っていたので。
うん、そうなんですよね、はい。日本語を単語で覚えちゃうと、こう、それが弊害になる時がありますよね。この単語はこれだみたいな感じでイメージがついてるので、全然違う時にその単語が出てくるとパニックなんですよね。
そうなんですよね。
なんじゃこりゃみたいな。なんでこんなの動詞が出てくるんだみたいな。で、辞書を調べてたら最後の最後に出てきてたみたいな。そうなんですよ。こう言い方はおかしいですよ。ちょっといい加減というか、ちょっとフェードアウトして、ぼかして読むみたいな感じですよね。
そうですね、それぐらいの方がまあ入りやすいですよね、うん、フランス語でくくってる場所と、うん、日本語でくくってる場所が必ずしもこう一緒だとは限らないんで、こうなってたりするんで、うん、うんっていうのはありますよね。
そうですね、じゃあ生徒の皆様にはとにかくどんどんどんどんいろんなものを読むように、
はい、そうですね、インプットを増やして、
なるほど、まあ、アウトプットするにはある程度インプットがないとできませんからね、は
い、そうですね、うん、ある程度溜まってくると逆にもうここが飽和してくるときに出したいっていうのが出てくるんですよね、ある時期が
来ました、今
そうすると
来ましたね、出てきます、
はい、
こうううってパッと出てき
ます、はい、それで喋りたいとかも書きたいってなるから、うん、その時期にもうねレッスンでガーッと喋るともう自分のものになりますよね、やっぱり。
やっぱり語学はね、はい、自分のものというかね、まあ、英語もかっこいいですね、やっぱ喋れると。アメリカンですか？
いや、アワジェンヌです。
アワジェンヌかっこいい、その言い方も、はい、ヨナゴの人って何て言いますかね。
ヨナジェンヌ、ヨナゴジェンヌ、
ヨナゴワーズ、
ヨナゴワーズ、新しい、
やだ。まあそんな感じでも話は尽きないんですけれども、今日のじゃあ最後の締めに優子先生に、じゃあフランス語でこう自分の好きな、まあ、座右の銘じゃないですか、言葉とか文章とかございますか？
そうですね、これ言っていいんですかね。私演劇をやっていたので、うんうん、本番の前に健闘を祈るとかみんなで頑張ろうっていう言葉があるんですよ、うん、で、皆さんだともしかしてボンシャンスとか聞いたことあると思うんですけど、結構、人によってはボンシャンスとかそういうあえてそれっぽい言葉をちょっと不吉だって思う人がいるんですね、うん、いる人、ま、と思う人もいて、うん、でそれでそれの 真逆でメアズっていうんですよ。
あら、ちょっとね、実は公共の場で言っていいのかってね、ちょっと最初ね、言ったんですけど、
言葉ですね。
でも、はい、メアド、もともとはこう、まあ、英語のシットですね。
当たりますね。
そう、それになってしまうんですけれども、はい、実はこの時は全く違う意味として使われます。どうぞ、どういう意味でしょう。
頑張りましょうとか、もういい、いいチャンスが私たちについてますようにっていう意味で、メアドって言って、本番前にみんなで幕が上がる前にお尻を叩き合うんですね。頑張ろうって言って、緊張してるからほぐす、パンパンパンパンパンってもう全員分叩いてって十何人いるのにで、うん、それでこう幕が上がってこう舞台が始まるという感じなので、はい、それは結構好きな言葉ですね。はい、
そうなんです、
まあ、舞台に、はい、限らず、なんか面接にこれから行くんだとか、その演劇関係じゃなくても、これからた大切な面接なんだっていう人にメアドとか言って、でその人はメルシーって言っちゃまだいけない。
そうなんですよね。
たまに間違えててあっっていう人いますけど、そういう時はジュプロンって言わなきゃいけないですよね。
もらった、いただきみたいな。
もらったよ、それいただいたよって。
そうです、面白いんですけど、うん、それって日本の運がつくと関係あるんですかね。
うーん、運がつく、あ、ね、なるほど、
ね、だって運っていう意味でしょ。
ね、本当そうですよね。音が一緒。
なんか こっちでなんか犬のね糞を踏んでしまったりするのポクトションスって言って、運だよねって言うんですよね。
なんで こっち系が多いんですかね。
うーん、なんでだろう。まあでも、
そういう国なんですよね。実はこう、ハイヒールが生まれた国だから。
やっぱりもう避けてんのかな。いや、面白いですね。ということで今日はね、メアドは汚いだけの言葉ではないということも頭の一部に入れておいて、そうでないと私実はね、こう勘違いしたことがあってですね。それを、はい、コンクールに行くときに、すっごい仲良い友達に、はい、メアドってバーンって書いてあるメールをもらったことなんですよ。それを見てショックで、すごい仲良かった人なんですよ。なんでしかもなんかバラとかそういうすごい綺麗なメーリングにしてくれて書いてあるのに、はい、上がったらすっごい気持ちで書いてあるんですよ。で私もショックで、なんでこんなこと言わなきゃいけないのみたいな、喧嘩ってんのこの人とか思って、
ショックって、
すごいしばらくびっくりしたことがあって、でも実はよくよく、はい、知るとですね、まあ、こう頑張ってよっていう、みたいな感じですよね。で、知ったので、皆さんもしね、友達がこう、メアドって言ってきても、ジュポンって、
ジュポン
って言って、こう、 分を受け取ってください。じゃあ、ゆうこ先生も非常に楽しい楽しいラジオでございました。
はい、ありがとうございます。
お話があればぜひぜひ来てください。ゆうこ先生のレッスンも楽しいですので、皆さんぜひレッスンにゆうこ先生に会いに来てくださいね。それではゆうこ先生、2回にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。
アラキャフェットを運営しているオンラインフランス語学校モンソンブロンフォンセでは、フランス語を24時間自宅で1回1500円からプロの講師に学べる学校です。あなたのペースに合わせて行われるマンツーマンによるレッスンです。無料体験レッスンも随時可能となっております。フランスで叶えるあなたの夢、応援します。それではラビアント、オブアー。